倉沢村に伝わる東八権現の話。昔、由比の東倉沢村に東八という人が住んでいました。山の畑で百姓をしていましたが、日々学問を好み、養曲をたしなむなど奥ゆかしい人柄で、村人たちは日頃から東八を敬っていました。ある日のこと、東八はいつものように山へ行ったまま帰らず、行方知れずになってしまいました。村人たちは日頃から東八の姿がなんとなく半蔵坊の絵姿に似ていると思っていたので、
東八はひょっとしたら半蔵坊の化身かもしれない
と、小さな祠を建ててお祭りをするようになりました。それから20年ほど過ぎたある日のこと、東八が修験者の姿で村人の夢枕に現れました。
我は足高山で日伏戸役を務める者、私を東倉沢の中峰に祀ってくれるなら、倉沢村を火事から守ろう
と告げると、再び姿を消してしまいました。そこで東八の家では庄屋と相談して、倉沢山の中腹に土地を寄進し、村人と一緒に東八権現という社を作ってお祭りしたそうです。その頃、少し離れた北田村では火事が相次ぎ、分けても宝暦の大火は折からの強風にあおられて村の大半が焼け、以来村人たちは火事の恐怖におののいていました。そんな時、北田村のぬくいの松原というところに東八権現が現れ、
我は日伏せの祝詞をしている東八である。我を神として祀ってくれるのなら、この村を火災から守ろう
と告げると、またいずこともなく姿を消してしまいました。それからというもの、北田村では東倉沢の東八権現に鳥居を奉納し、以来10年ごとに鳥居を作り変えるなど、東八権現を大切に祀ったそうです。
明治の初めの頃、東八権現社を社名を中峰神社と改めました。日清日露戦争の頃には日伏せ島部分長久の守り神として多くの参拝客でにぎわいましたが、太平洋戦争終戦後は村人以外は訪れる人もあまりいなくなり、今では中峰神社は村人によって大切に祀られ受け継がれ、山の上から村人を守っています。
由比の白垣地蔵さん。昔のことです。ある年、由比では日照りが続き、田んぼは地割れがして、稲の苗は今にも枯れそうになりました。
困ったな、どうしたらいいんだ。
このままでは田植えができない。
村の人々は会えばそう言い合っていました。そこで皆で相談をして、じじいんというお寺にある馬乗り地蔵さんに雨乞いのお願いをすることにしました。
どうか雨を降らしてください。
お願いします。
村人たちは懸命にお願いをしました。
明日にも田植えをしなければならんのにな。
これじゃあ年貢米も納められない。
年貢米どころか食いぶちさえもないな。
今日もまた日照りが続くのかと、焼けつくようなお日様を仰いではため息をつくばかりでした。そんな時、日頃からお地蔵さんへお参りを欠かさなかった北田村の八平さんは、食べるものも食べずに熱心に10日間の願掛けをしました。
どうか無事に田植えができますように、雨を降らせてください。
そしていよいよ今日は満願の日となりました。八平さんがいつものように朝早く起きると、
おや、外の様子が変だ。何やら光り輝いて見えるぞ。
急いで外に出て裏の田んぼに行ってみると、なんと田んぼ一面に水が張られ、城が描かれて田植えをするばかりになっているではありませんか。
これは驚いた。どうしたことだ。
八平さんはあまりのことに目を見張り、小躍りして喜び、早速村中に知らせました。そして皆で田植えの支度に取り掛かり、 無事に田植えをすることができました。翌日も、そのまた翌日も不思議なことは続きました。
それにしても、一晩で水がたまり、城が描かれるなんて、不思議なことがあるもんだ。
これはきっと、お地蔵さんがわしらの願いを聞き届けてくれたに違いない。
早速皆で寺院に出かけてみると、本堂の床のあちらこちらに、田んぼの泥と馬の足跡がついていました。
これは、ご本尊の馬乗り地蔵さんがわしらを助けてくれたのだ。
村人たちの喜びは例えようがありませんでした。それからは、じじいんのお地蔵さんのことを白柿地蔵とか雨乞い地蔵と呼ぶようになりました。今でもゆいのじじいんに行くと、色鮮やかな白柿地蔵さんが大切に祀られています。大丈夫の土手。昔、北田村は早瀬川と由比川に挟まれ、南は駿河湾で三方が水に囲まれた低い土地で、船ヶ島と呼ばれていました。由比川の下流は葦の茂った沼地で、東海道を行き交う人たちの難所になっていました。ひとたびしけが来ると大波が押し寄せ、道も家も流されてしまい、村人が築いた海岸の土手もひとたまりもなく壊されてしまいます。村人は何度も作っては壊され、壊されては作るのを繰り返しましたが、ついにはさじを投げ、役人に相談しました。役人は、
そうだ、もっと丈夫な土手にしなければ。何度築いても同じことだ。これは人柱を立てるより他ない。
と言いました。村人は人柱と聞いて、はたと困ってしまいました。昔から難工事の時は人柱を立てるとは聞いていましたが、誰がその人柱になるのか、進んで申し出るものとてあるはずがありません。いろいろ相談した結果、
ここを通る100人目の人にお願いしよう。
と無理な相談が決まりました。それから通行人が数えられ、ついに100人目の人が通りかかりました。その人は衣を着て、ほら貝を肩に尺状を持った修験者の法印さんでした。役人は、
法印様、実はこの土手は何度も波にさらわれて壊され、いつも大変なことになります。この土手を波に負けないように強くするには、人柱を立てなくてはうまくいかないだろうと話し合い、その時から数えて、100人目の人にお願いしようと決めました。
と、ことの司祭を話し、お願いしたところ法院は、
私は人々を救うために修行を重ねてきた身です。喜んでその人柱をお引き受けいたそう。
と承知してくれました。やがて法院は棺の中に入り、土手に掘られた穴に埋められました。棺からは地上に竹筒が通され、法院の唱える度胸の声が聞こえてきます。幾日か経つと、その声も細くなり、やがて消えてしまいました。村人はそこに松の木を植えました。それからこの土手を、大丈夫の土手、法院の松と呼ぶようになったのだそうです。